今回は、和樹くん企画ですね、2回目なんですけども、22歳にしてカンボジアへ飛びました。中国からカンボジアへ2週間、飛びました。それにはですね、ちゃんと目的があって、自分の、チャレンジ、挑戦したいことを挑戦しですね、行ったということなんですが、それはですね、自分の中で小さなですね、ビジネスを、まず思いついて挑戦してみようということでした。まあ本当にそのスモールビジネスのところをですね一生懸命考えて自分の中でモデルを作ってですね行ったというのがですねカンボジアへ行った目的です。はい、それではですね和樹くんがどんなことをしたのかどういうふうにして行ったのかということをですね聞いていきたいと思います。それでは始まり。はい、では、今回も、横尾和樹くん、留学生をですね、はい、お呼びしまして、お話を聞いていきます。まあ、そもそも僕 と、和樹くんがなぜ知り合ったかっていうと、まあ、サッカーを通じて、
はい、
知り合ったんです。
はいはい、
で、いろいろね、こう中国だと普段会えない人とか、
はい、いますね。
例えばどんな人とこうなんだろう、日本だったらこれありえないなみたいなとかありますか？はい、
そうですね、まあ、サッカーを通じてですと、
はい、
まあ、同じチームの人意外と、まあ、某商社のお偉いさんだったりとか、サッカー以外のところですもん ですもんね、あのイベントなどで知り合った人もう某印刷会社の上海で一番お偉いさんとか、まあ、そこのホームパーティーに呼ばれたりだとか、そういった、まあ、日本では絶対会えない人と知り合えたりしますね。
結構あと領事館の人とか、
ああはい、そうです。
日本にいたら絶対会えないなっていうような、
まあ、お話ししたことは1回ありますね。
ああ、だから、ね、
ちょっとなんですけど、
そういう意味では海外にいると
はい、
なんかすごく、
そうですね、やっぱり一番感じるのは初めて会った時に日本だと学生ですか社会人ですかっていうところなんですけど、こっち来てると日本人ですかから始まるんで、親近感が全然違うのかなと。
なんかそこに対しての壁はないっていうか、はい、社会人と学生っていうのは、
はい、
確かに、
ね、それは大きいかなと思います。
それで、
はい、
あのまあ、この間の夏ですよね、
はい、
久しぶりに僕がカスキ君を見た時に、
はい、
もう黒人かっていうくらい真っ黒だったんですけど、
はい、
あれどこ行ってた、どこ行ってきた帰りだったんですか？はい、
そうですね、自分あのこっちでサッカースクールのバイト、日本人の小学生にサッカーを教えてる、
はい、
バイトをするしてるんですけど、
はい、
まあ、それつながりでですね、カンボジアにあのカンボジアのプロサッカーチームを経営しているところへ、
はい、
インターンシップに行きました。
ほう、
はい、インターンをしに行きました。
へー、で向こうはサッカー、しかもそのプロサッカーチームっていうのは、
はい、
どういうことなの？
あ、そうです、
育成してんですか？
はい、そうですね、自分はあのサッカープロサッカーチームの経営を勉強しに、2週間、
おお、はい、経営を勉強しに、
はい、行ったんですけど、まあ、結局そこでそうですね、学んだことはサッカー経営と、
はい、
あとサッカーチームのサポートですね、まあ、その練習を手伝ったりするサポートでしたり、あとはジュニアサッカースクールの立ち上げ、ワンデーの立ち上げです。
ほ
ー、とあと、まあ、そこのサッカースクール、そのサッカーチームの面白いところがですね、
はい、
カンボジアのプロサッカーチームなんですけど、
はい、
オーナーが日本人、ちょっともう分かっちゃうんですけど、ちなみにオーナーが日本人で監督も日本人、あとは全員カンボジア人、あとそうですね、宣伝、
はいはい、
広告営業の方ですね、
はい
はい、がもう日本人で3人日本人がいるんですけど、あと全員があのカンボジア人と言って、で選手が5人だけ日本人、計8名ですね。
へー、
はい、それなのであの、日本とカンボジアをどうつなぎ、そのビジネスによってどうつなげているかだったり、その営業でですね、どういうふうにそのスポンサーを取ってきているとかっていうのをすごい興味がありまして、その日本とカンボジアをつなげながらカンボジアで生きていくみたいな、 ことをちょっと面白いなと思いまして、
そこそこには猫ひろしとか噛んでる。
猫ひろし噛んでないです。
噛んでないですね。
はい。そうですね。まあ、それとですね、あとに、はい、東南アジアのカンボジアっていう地域で、日本人の駐在さんとか日本人はどういうふうな生活をしているのかなっていうのも興味がありました。あと子供たちもそうですね。
すごい。
まあ、最初にそこの目標というか目的を持っていったので、
はい、
まあそうですね、はっきりと、インターンシップを達成できたといいますか、目的達成できたという。
まあ、でもその中でやっぱり今、はい、和樹くんの中には3つ視点があるんですよ、
はい、
要は日本と中国と例えばカンボジア、
はい、
まあ、2,3 週間カンボジアにはいた中で、はい、なんだろうな、そうするとカンボジアの逆になんだろう、いいところっていうのかな、はい、まあ、日本とか中国にないいいところとかってどんな感じでした？
カンボジアのいいところです
か、ね、はい
はい、カンボジアの人はすごい、優しいですね、まあ、これはちょっと客観的に言ってるんですけど、はいはいはい、カンボジアの方って笑顔がすごい素敵なんですよね。
は
い、日本言ったら多分日本人よりもいいスマイルをしてるんですよね。
ほう。
でそれがやっぱり何と言いますかね、まあ、されている方は悪い気は全くしなかったり、はいはいはい、であとカンボジア、そうですね、他にも、人と人がすごいつながり合ってるというか助け合ってるっていうようなイメージを感じました。
それってどういう感じで助け合う、例えばどんな感じですか？はい、
まあ、貧困地とかでちょっとギスギスしてるのかなと思ってたんですけど、まあ、そういうところでも、はい、例えば自分が見たのは、バイクが溝にはまってしまってたんですよね。
ほうほうほう。
それを見てた人がすごいみんな集まってきてみんなに助け合ったりとか、自転車のパンクだけでもみんなで頑張って人を呼んできたりするっていうので、
まあ、それ確かに
ちょっとなんかなんていうんですかね、他人事じゃないような、
いやすごい、なんか日本にもないし、
はい、
中国にもない、
はい、
みんなで一人の問題に向かい合うというか、
そうですね、はい、またちょっと違う、まあ、話なんですけど、はい、サッカーのカンボジアアンダー16のカンボジア対タイの試合を見に行ったんですよ、
はい、
大きなスタジアムで、
はい、
で、まあ、大きなスタジアムでそれはアンダー16の、
はい、
準決勝の試合だったんですけど、
はい、
アンダー16のアンダー16の、試合なんですけど、
はい、
満員なんですよ、入って
きて。お、すごい。日本ってでもなって普通に、
は
い、なんかこういうの冬ぐらいに、
はい、
なんかこうサッカーで高校の全国大会あっても、
はい、
なかなか埋まんないじゃないですか、
はいはい、
それが16歳の試合で満員、
はい、でもっと言えばカンボジアのサッカーってまだそこまで発展していなくて、ルールも知らない人が応援しに来ている状況なんですよ、
はい、すごい。
でこう来てる人たちがやっぱ思ってるのはその16でこんなにサッカーで頑張ってる子供たちがいるなら応援しに行くしかないっていうような気持ちなんで、
これさっきの助け合うっぽい。
そうですね一丸となってみんなで行くっていうので、すごいすごいいいなと思いましたね。
へー、すごいな
そうですね、なんであの盛り上がるところがやっぱり違うんですよね。ファールをした時に盛り上がるとかルールを知らない人が多いんで、
は
い、ちょっと違うところで盛り上げてですね
逆に、
はい、
こちらカンボジアに行った時に、
はい、
やっぱり何語を喋るのかわからないんですけど、カンボジア語なんですか？
英語？
何語？
はい、基本的にはすみません、ちょっと忘れちゃったん
です。はい
はい、はい、スロビー語かな。なんかカンボジア人が使う言葉がありまして、
はいはいはい、
でそれはもちろん共有、もちろんそれはみんな使うんですけど、はい、英語も結構みんな喋れますね。
あ、英語で、
はい、
じゃあここの、
はい、ま
あ、なんだろう、8人の日本人以外の人たちとは英語で、
はい、そうみたいですね、英語でお話してましたね。そうですね、お話英語ですね。
和樹くん自体はそこの地元の人たちとか、
はい、
あとその運営ではほとんど日本人と喋ったんですか、は
い、
ローカルの。
そうですね、日本人とも喋りましたし、ローカルの現地人とも喋りました。
は英語ですか？
はい、英語です。現地人と英語です。
すげえ。
であの、はい、まあ、自分がやった中でワンデーのサッカースクールを開くっていうのを
すごい
やったんですけど、はい、ちょっと今さっきあの説明あの紹介したんですけど、それはあの全部現地人のカンボジア人に対しての小学生の子供たちに対してやったんですけど、それも全部英語で、
すごい
英語で、そのまあそもう簡単に言うとそこら辺にサッカーしている子供たちに何日にこういう風になのがあるから来ないっていうような営業ですね、飛び入り営業です子供たちにお金を2ドル取って営業してたんですけど、この日に、はい、で結局まあそうですね、9日ぐらい営業しまして、自分でその広告とかも自分で作って宣伝しまして、はい、まあ、Facebook が主流なんですけど、 Facebook だとその営業で1対1で営業したりして、
はい、
で結局最終日にそのサッカースクール1でやって、
はい、
まあ、来るか来ないかも分かんない状況なんですけど、結局16人
おすげー
来まして、で1時間サッカースクールやりました。
すごい、はい、
本当にちょっとサッカーして来ないって言っただけの子供たちが来てくれたり、まあ、あとは、まあ、これは自分でちょっと、まあ、自己評価してると思うんですけど、はいはい、どうぞ。カンボジア の、 そのジュニアサッカースクールってそこまで整備が整ってなくてですね、
はい、
でお金ない子どもたちは、まあ、フットサルコートはたくさんあるんですけど、
はいはいはい、
でそれを自分たちで借りて大人数でコート代をみんなで割ってやっているんですけど、
はい、
それがもう1ドルもかからないんですよ、
はい、
1時間1ドルもかからないんです
よ、はいはいはい、
でその中で自分が2ドル2ドルでサッカースクールやりますっていうのに なんで16人来たかっていうのはちょっと秘策がありまして、はい、でちょっと広告の隅に書いてたんですけど、4人一緒に来れば1人1元になるよっていう、
1ドルね、はいはい、
はい、
1ドル、
はい、っていうのにしたらやっぱり、まあ、集まってきたっていう、これちょっと戦略として
すごい、いやいやでも、
はい、
すごいですね、それもちゃんと広告の中にコピーとして入れて、
はい、
へえ、でちゃんと立ち上げて、
はい、もう1日なんですけどね、やっぱり最後嬉しかったのが子供たちが次はいつやるのって言ってくれたのがすごい嬉しくて、はい、
へ
え、で、まあ、カンボジアちょっと貧困地区が多かった、お金がない子が多いので、その NGO とかの団体が無料でサッカースクールとかやってたりするんですよ、その中でもお金払ってきてくれて、もう一回そういう風に言ってくれるっていうのはすごい、まあ、自分のサッカースクールの価値もまあ、あったりなかったり、
いやいやいやいやいや、これは本当に、いやいや、お金ない人がまたやりたいとか、
はい、
お金払ってでもやるっていうのはやっぱり何かこう、はい、光るものが、はい、和樹くんの中にあったから、
はい、
それが言えるだけだった。だってその下手すると多分分かんない、行ったことないから分かんないんですけど、はい、親が多分行かせないと思うんですよ、なんか、
はいはいはい、
もっとなんか家事をやれとか畑耕せとか、
はい、
多分その中で、まあ、2ドルっていうところを、
はい、
まあ、日本人とは分かんないですけど、3000円とか5000円出してやるぐらいの感覚なんだと思うんですよ、
はい、
でそれだったらなんか行かない方がいいやとか家にいろって多分親は言うと思うんですよ、
はい、
それでなんだろうな、こう無料でやってるところもありながら、
はい、
やっぱり和樹くんの思いが伝わったのかななんて思いました、
はい、それはもう結果が出ましたね、
はい、
それはそのインターンの中で結果が出たっていうところです
か、ね、いやいや本当に2週間、はい、3週間
2週間です
行った中では
っきり、
いやこれは何だろうまあ、ちょっと前回の話にちょっとかむというか重なる部分なんですけど、
はい、
これやっぱり中国で流されないで生きてきて、
はい、
まあ、何でもこう挑戦しやすいっていうところがちょっとベースにあって、
はい、
これ多分いきなり日本からカンボジア行ってやれって言ったらちょっと難しかったんじゃないのかなと思います、
はい、そうですね、本当に、
まあ、そこでちょっと中国でなんか流されない生き方とか、はい、挑戦しやすいところで挑戦してたっていうのがあって、こう、まあ、違う国に行っても通用したぜっていうのがあったのかなというふうに、
そうで ですね、こっちでやっぱり社会人の方にいろいろ教えてもらえるのが一番大きいですね。
すごい、そこまでこう感謝されるとすごい、
はい、もういや本当にそのおかげで行けたっていうのもあります。こういう自分になれたっていうのも本当にこっち来て、
はい、
社会人の方にいろんな話を、してもらったおかげですね。
わかりました。はい、ではちょっと今日も、時間になってしまったんですけども、簡単にまとめると本当に今回のこのカンボジアの件っていうのは、なんだろうな、挑戦でもあり、まあ、いろんな社会人の方に対しての感謝でもあったんじゃないのかなと、
はい、
だからこういろんな意味でこう成功できたのではないかと思いました。はい、はい、では、今回も、カツくんありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
いかがでしたでしょうか、今回の、お話でした。ですね、無料でもやってる中でちゃんとお金をいただいて、しかも、次回いつやるのかというふうにですね、嬉しい言葉もかけていただいたみたいです。その中ではですね、ちゃんと自分の中で戦略があり、一生懸命努力をして、それに対しての結果が出ていたのではないでしょうか。はい、次回はですね、和樹くんがまた上海で、行った、ですね、活動、日中で、共同でですね、成人式を行おうということをですね、行ったお話をですね、聞いていきたいと思います。はい、またご質問やご感想等がありましたら、花澤勝孝 .com、 花澤勝孝 .com の、お問い合わせフォームよりお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。